体2番目の手について啓示の御言葉を述べ伝える命令について考えてみたいと思います。すなわち七節から十五節までについて考えてみましょう。ダニエル書十二章の四節に、ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探り回ろう。九節からは言った、ダニエルよ、行け。この言葉は終わりの時まで秘められ、封じられているからだとあります。ダニエルに示された事柄は、かつて封じられなければなりませんでしたが、黙示録においては御言葉が述べ伝えられるように命令されています。この命令は緊急を要します。なぜなら時は近づいているからです。ヨハネ、ペテロやヤコブはこのことをはっきりと語っています。例えばヨハネはその第一の手紙に二章中八節に次のように確証したのです。小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって、今が終わりの時であることがわかります。ペテロはその第一の手紙四章七節に、万物の終わりが近づきました。ですから、祈りのために、心を整え、身を慎みなさい。と書いてありますし、ヤコブは、ヤコブ書五章の八節に、あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからですと書いてあります。すぐに主、イエス様は、我々の主は、再臨なさいます。ヒブル書九章二十六節から二十八節までお読みいたします。もし、そうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を行かなければならなかったでしょう。しかし、キリストはただ一度、今の世の終わりに、ご自身を生き贄として、罪を取り除くために、来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのですと書いてあります。主の再臨ははっきりと述べ伝えられなければなりません。さもなければそれは不従順です。この黙示録は従順を進めるただ一つの根性を明らかにしています。意識的にはっきりとした態度を取ることが大切です。注意説には、恐ろしいほど厳しい御言葉が記されています。不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい。正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なる者とされなさいとあります。恵みの時は終わりに近づき、その後ではもはや改心の可能性は存在しなくなります。終わりが近づけば近づくほど人間が改心することは一層困難になります。そして恵みの時が終わると人間は永遠に そのままの状態にとどまります。すなわち永遠の裁きか永遠の命かのどちらかの状態にとどまるのです。もはや闇から光へ、あるいは悪魔の支配から神へ移る可能性は一つも存在しません。最後の後の私たちの状態と性質は永遠にそのままにあります。伝道の書注意書三節に、木が南風や北風で倒されると、その木は倒れた場所にそのままにあると。死後にはもはや救いの機会はありません。カトリック教会が言うように、煉獄を通って救われる可能性があるというようなものでは決してありません。死後に来るものは裁き以外の何者でもないのです。ですから前に読めましたヒプロ書9章27節にはっきり、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書いてあります。この事情に生きている間に人間は改心と清められることを経験しなければなりません。死んでから報いを受けるか、あるいは裁きを受けるかのいずれかであるということは、常しえの事実であり、このことは人間にはっきりと大急ぎで述べ伝えなければなりません。ヨハネ伝書2章47-48節に、誰かが私の言うことを聞いてそれを守らなくても、私はその人を裁きます。私は世を裁くために来たのではなく、世を救うために来たのです。私を拒み、私の言うことを受け入れない者には、その人を裁く者があります。私が話した言葉が終わりの日にその人を裁くのですと。黙示録全体は1時間半もあれば読むことができます。しかし問題はそこから一つの結論を引き出すことです。三章中古節、私はあなたの行いを知っている、あなたは冷たくもなく熱くもない、私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そうとあります。あなたが冷たいか熱いかであってほしいとあります。そして今日の箇所2章の注意節に、不正を行う者はますます不正を行いなさいと書いてあります。これは一体何を意味しているのでありましょうか。この黙示録を通して与えられる警告を受け入れたくないならば、悔い改めず不従順な状態を続けて行いなさいということこそ上に挙げた聖句の内容です。もちろんすべての背後に改心と悔い改めへの叫びがあります。悔い改めて立ち返るための勇気を与えるために、主は私はすぐに来る、少しの時をも失うことはできないと叫んでおられます。ギリシャ語には時間を表すために二つの言葉が用いられています。すなわち一つはクロノスであり、もう一つはカイロスであります。クロノスというギリシャ語は私たちが普通 使っている意味での地下のことであります。すなわち主はすぐに来ると言っておられるのに、なぜまだいらっしゃらないのか、どうして地下の伸ばしたのかという意味での地下を意味しています。例えばペトロ第2の手紙3章の9節に、主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません、かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと書いてあります。この問いに対してペトロは結局次のように言っています。主は偽りを言って約束を遅らせておられるのではありません、忍耐深くあられるので、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと。これに対してカイロスというギリシャ語は神によってで定められた時を意味します。すなわち神のご計画の成就と実現の時を意味するのです。今日こそ決断の時です。悔い改めたくない人はますます心を固くなにしてしまいます。しかし悔い改めの備えがある人は改心と受け入れの恵みを経験することができます。主イエス様に背を向ける人はますます汚れに入ってきます。しかし主イエス様に従う者はますますイエス様に似た者と作り変えられていきます。黙示録の御言葉を述べ伝えることによってはっきりとした線が光るようになります。すなわち悪と善の二つが明確に去るのであり、それぞれは成長していきます。最後の主が述べ伝えられると、その結果主に反対の態度